今日読まれたですね、使徒言行録の18章12節からのところで、これまでずっと読んできたパウロの第二次宣教旅行っていうのはひとまず終わるんですね。22節のところでアンティオキアに戻って第二次宣教旅行が終わって、もう23節から実は第三次宣教旅行が始まったっていう、まあそういう一つの節目のところなんですね。それで実際パウロは先週見たようにですね、コリントっていう教会にたどり着いた時に、まあとっても衰弱していたわけですけども、まあ、アキラとプリスキラとの出会いによって、まあ、いろんなこう励ましを受け、また実際恐れるなっていう主からの幻を聞いたわけですよね。語り続けよう、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ、まあ、そういう幻を聞いて、そしてパウロは1年半コリントの地に留まったというわけです。しかしですね、あなたを襲って危害を加えるものはないってこう約束をされたんですけども、今日のところに書いてあるのはそういうことではなかったですね。12節から読むと、この新共同訳には何も書かれてないんですけども、ギリシャ語を読むとですね、ところがっていう最初の言葉が入るんですね。ところがガリオンがアカイア州の地方総督であった時のことであると言って、ユダヤ人たちが一団となってパウルを襲い法廷に引き立てていったっていうふうに、あなた方を襲うものはないと、幻を見たんだけど、ところがガリオンが地方総督の時に襲われたということが書いてある。でガリオンが総督っていうのは、大体紀元後の51年からまあ52年頃の間って、これは考古学的な碑文化なんかにもですね載っていて、かなりパウロの活動の年代を特定するでも重要な役割を果たしているそうなんですね。パウロが何年にコリントにいたかっていうのは、大体この出来事で確定をしているっていうのが基本となっているんです。でまあ実際ですね、そしてこのユダヤ人たちが一団となって、まあ、一致してっていう言葉ですけども、この男はですね、律法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしております。律法、まあ、ノモスに違反するような形でって、まあ、この訴えの背後にはですね、一つはこの男たちはですね、ローマの法律にも逆らってると、要は皇帝礼拝とかそういう違う形で神を礼拝する、ローマの法律にも逆らう形で民をそそのかしてるから、あなたたちもこれ影響することだからね、ぜひローマの力を使ってですね、キリスト教が宣教するのをやめさせてくれっていう、こうお願いの狙いがあったわけなんですね。でももっともっと本質的な彼らのお腹の中にあったのは、もうやはりパウロたちがもう許せないっていうことなわけですよね。表面的にはそのローマの力をうまく使って、そのためには法律ノモスっていうものに訴えたらいいだろう、そうすればローマも少し目を向けてくれるかもしれない、そういう算段があったわけですけど、でも本質的に彼らがパウロたちに対して思っていたことは、もう本当に許せない、もう受け入れることができない、まさに感情的に怒りが込み上げるような形で1年半ですね、多分我慢してた部分もあったと思うし、コリント自体の町が非常に多様性にあふれる町だからね、いろんなものを受け入れていく町だから、パウロも1年半入れたと思うんです。パウロっていうのは非常に早いスパンでいろんなところを迫害されて追い出されていくわけですけども、コリントが非常に多様性国際的な町だったからこそ、パウロがね1年半、パウロにしては長い時間居続けることができたんだと思う。それでもそこにいたユダヤの人たちはもう我慢できないっていうぐらい、このパウロたちの教え、つまりそのパウロがずっと語ってきていた、もう律法によらない救いであったり、もう割礼っていうものはいらない、行いによるんではない、本当にイエス・キリストの恵みによって救われるんだ、まあ、そういうですね語る事柄が非常に大きな影響を持ったわけなんです。でパウロが語ることっていうのはですね、ユダヤの人にとってはもちろん一つ言えばユダヤ教っていう一つの宗教的な出来事に関係するわけですけども、でもそれ以上にですね、ユダヤ民族としてのアイデンティティっていうものにも深く関わってくることなわけですよね。 立法っていうものを否定されるっていうことは、もうそれこそあの先大沢町の中で出エジプトのことが出ましたけども、出エジプトをしてその時も神様に選ばれた民として立法を与えられてって、もうそ の何千年 その歴史、ユダヤ民族誕生の歴史、そういうものにこうすごく密接に関係しているわけですね。そして私たちは神様に選ばれた民であるっていう、その先民意識だったり、そういうものがこう非常に、その立法というものと結びついてあるわけ。一つの宗教的な事柄であると同時に、民族的なアイデンティティが非常にそこにこう絡みついているわけなんですね。そしてその中からその国国家っていうものと、そしてその宗教というものが、あの人と神殿っていう大きな組織の中で一体化させられ、宗教と国家というものが神殿によって一つと一体化された、この社会というものがイエス・キリストが生きていた時代にもあったわけですよね。そしてイエス様はそのところ神殿に行って、この神殿を打ち壊してみると、3日で建て直してみると、非常にこうラディカルなことを言ったりですね、あのそれこそあの両替商のところに行って、それをひっくり返して、ね、私の祈りの家でを商売の場所にしてるって言って、そしてもう非常に暴れ回ったっていう、非常にこう記事がありまして、まあ、イエス様は捕らえられて処刑をされる、まあ、これは危険なやつだと言ってこう処刑される歴史があるわけですね。で実際ですね、あのこのパウロが律法に対して語ったっていうことも、非常にそうやってユダヤの人たちのこう根幹であったり、その民族的な意識っていうものを非常に刺激する事柄であった、まあ、ある種のユダヤ人たちのタブーな部分にこう切れ込んでいくような、それがイエス・キリストがメシアであるっていうことを語ることの本当に大きな意味だったわけですね。でなんかこういう話をするとですね、なんか随分私たちとは違 こう世界のお話なんではないかとさえこう感じてあのしまうんですけども、でも考えるとそういうふうにはやっぱり言えないですよね。宗教と国家っていうものが一体化になっている社会っていうものは、私たちとそんなに遠い世界のお話ではないっていうふうに思うんです。でそれは私たちがこう歴史を本当に学ぶ中に、私たちの国というものもこう宗教と国、まあ、そこにはまた一つ天皇制という一つ、まあ、それこそ私たちの国におけるタブーですよね。触れない方がいいと言われ、最近もその天皇に関する落書きでしたっけ、チラシか何かを配ったらこうたすぐ逮捕されるような、もう そこに触れたらもうすぐもうあの国家権力は黙ってないっていうね体制でこういうニュースがありましたけども、で昨日ですね、あのピース国たちが今行われてますけども、そこであの一つの目玉だと思うんですね今年ので、映画があって、その靖国っていうあの映画あのが上映されてたんですね。でゴールデンウィークでしたっけ、あれ上映がされるって言った時に、上映をするだしないだですごくニュースになりましたよね。で それに助成金が出てるのがどうだ、国会議員がそれに絡んできたりして、本当にこうまあ一時期、そのことが多くの話題になりましたけども、で、まあ、あのいくつかの映画館が右翼的なその妨害にもめげずですね、上映を始めるってことを決断したり、いろんなことがありましたけども、ですから、まあ、あのどういう形であれ一度は見てみたいなっていうふうに、思っていた映画なわけです。それがこうピース国たちの中で、場所なんだっけ、郷土資料館、郷土資料館のまあ小さな部屋でしたけども、もういっぱいなんですよ、いっぱい見に来てて、私ちょっと遅れて行ってしまったもんですからね、後ろはもう本当に何であれはブロックみたいな、あの積み木か、積み木の椅子に2時間座ったので、お尻はもう痛くなってしょうがなかったし、あの広瀬さんも僕の後に来たんですけども、一番後ろの席で2時間立ち見であのしておられましたけども、あの見てですね、いろんなことをやっぱりこう考えさせられました。その映画はですね、何かこうドキュメンタリーなわけですよね。8月15日をめぐるいろんな立場の人たちのドラマみたいなのがまあ繰り広げられてるわけです。それこそ片やもう本当に靖国あの信仰というものでこう信奉している人たちがですね、もう軍服を着たり、それ昔ながらのそのラッパを吹きながらですね参拝している様子だったり、またあのそのやっぱり靖国神社に祀られていることを、やっぱり自分の家族が祀られていることを受け入れることができなかったり、まあもちろんキリスト教徒だったり仏教徒だったり、いろんな立場の人がいるわけですから、そういう立場の人のこうドキュメンタリーがこういろんな形でこう編み込まれている映画なわけです。 でも本当にその映画を2時間通して、見ながらですね、改めて私たちのこの国、私たちの社会という中にその国家っていうものとその宗教っていうものがやっぱある種こう結び合わされて機能していた時代というものがある。そしてまたそれはですね、今なお信教の自由が保障されている中にありながらも、何かこう社会通念として日本人ならばという言葉の中でそれがこう脈々と流れている、そんな有様をですね、思わされたんですね。で、一人のお坊さんで菅原さんって言った、僕の この見方が合ってればですけど、菅原さんという住職さんだったと思いますけども、インタビューを受けて、いました。で、その、お寺のお坊さんのですね、お父さんはもう住職さんだったんだけども、時代がこう厳しい、戦火が厳しくなる状況の中で徴兵されて、出世していったと。で、その遺影がですね、軍服の姿で遺影がこう飾られてるんですね。で、その菅原さんは、本来ならばうち の父は住職だから、その袈裟っていうんですか、そういうものを着て写ってるのが普通なんだけども、それをこう軍服で、写ってる。それは宗教者として、命の尊さを語る宗教者がそうできなかったっていうことの、まあ言ってみれば一つの何て言うんですかね、やっぱり心に刻む、それを忘れてはならない、それだけこう厳しい状況であったし、またその寺のその住職としてのその過去っていうものを何かこう包み隠さないで、こういう時があったっていうことを言ってみれば一つの罪の告白ではないですけども、宗教者としての告白として、そのためにですね、その軍服としての、家を飾ってるんだと。で、そのお父さんはやはり戦死をして靖国に祀られているということで、まあ、お寺ですからね、やっぱりそれをこう取り下げてほしいっていうことをですね申し入れてるけども、まあ、それが聞き入れてもらえないって。で、その時にその菅原さんが、靖国の中はその昔とちっとも変わってないですよっていうことをですね、ポロッとおっしゃられたんですね。その中の考え方であったり、その思想であったりというものは戦時中と何も変わってない、それが今も生きている思想としてあるんだと。そしてですね、その思想の中に、国の要人たち、まあ、為政者たちが非常に多く関わっているわけですよね。もちろんその思想信条の自由、それを信じる信仰するいろんな立場があるでしょう。そして遺族が実際いたりですね、いろんなことがあるでしょう。でもその中に国家とやはりこう宗教というものが一体として、で、靖国を非宗教化、あれは宗教じゃないんだって、ね、もう日本の文化なんだ、日本人なら当たり前にあれは受け入れるべきものなんだっていうのが、まあ、一つの考え方としてあるわけなわけですよね。その映画を私は見てですね、日本人なら、日本人なら、日本人、日本人、日本人っていうね、その言葉が何回もこう耳にこびりついたんですよ。日本人なら、日本人なら、やっぱ民族なんですよね。日本人ならこうあるべきだっていう、そこに触れていくということはある種のこう反発を招くわけですよね。日本人なのに、日本人のくせに、そういうですね、民族的なアイデンティティというものの持っているこうある種の恐ろしさというものがやっぱりあるし、実際その映画の中でもですね、そういう民族的な思いがですね、非常に高揚する場面がいくつもあるんですね。あるところ、ある場面ではですね、小泉さんが参拝をするって時期がありましたよね。それをこう支持しますっていうアメリカ人がプラカードを掲げて立ってるわ。私は小泉さんの参拝支持しますって日本語で書いて、その横に星条旗を立ててるんですよ。で、ある日本人の人たちは、私はアメリカ人、センキューセンキューなんて言ってですね、アメリカ人もそれを支持してくれてると陽気にこう行くわけですね。でもあるやっぱりその靖国側の人立場はですね、そこにも星条旗があるってことがもう許せないわけですね。結国の、ね、靖国の英霊がそれをね、と思うのかみたいな感じで、もうそれにつっくってかかって、もうそこはもう今ですよ、ここに遠く昔の話じゃなくて 2,3 年前の話で、それがもう靖国神社の境内の中でも警察を巻き込んでもう騒然な騒ぎになるわけですね。で、あるところはもう一人の青年がやっぱりこう少し抗議をしたらですね、もう あれもう本当首絞められてましたね。あれあと1分2分で落ちるところまで行ってましたけど、本当にもうがたいのいい若い、男にこう首を絞められて落ちる寸前でしたけど、で何人かのもう子たちはもうボコボコに殴られて血を流しているっていう、そういう、やっぱ靖国を汚すっていうことは許せないっていうですね、一つの思想であったり、それは日本人としてそういうことをするっていうことはもうけしからんっていうのがやっぱり一つ植え付けられている民族的なアイデンティティが私たちの社会の中にもこうあるわけですね。やっぱオリンピックになれば私たちはやっぱ日本を応援するし、そういうこう当たり前の日本人としての感覚っていうのがありますけど、それをこうやっぱり高揚していった時にですね、その民族意識っていうものを持って、ナショナリズムですよね、持ってる危険性というものをやはりいつも、覚えなきゃいけないし、今日のテキストはですね、本当にそのある種の高まりというものをこう物語っているところでもある。そのようにしてやはり私たちは受け取っていかなきゃいけないなと思うんです。そしてこの映画を私は見てですね、今日の歌詞はやっぱり非常に難しくて、ここから何をみんなにお話をすればいいんだろうかってずっと考えてたんですけども、でもその映画を見た時にですね、パウロたちがやっぱり繰り返し繰り返し襲いかかられているのが分かったような気がしたんですね。非常になんか近いものを感じたんですよね。パウロたちが語ってたってことは、それこそ本当にそういう民族的なアイデンティティだったりですね、ある種のその国の民族的なタブー、もう根幹をなすことにもう切れ込んでいったって、そこをひっくり返すようなことをパウロたちはイエス・キリストを語ることによって切れ込んでいった。だからあれだけ殴られたし、鞭打たれたし、投獄されるっていうような、それこそこのそそのかしてる、私たちの決まり、ユダヤ人ならこう神を崇めるべきだというものと全く違う形で神を礼拝してる日本人なのに、そういう民族的なものとやっぱりすごく密接に関わってくるところなんだなということですね。この聖書を読みながら、また昨日前もって買ってたチケットのおかげで見ることのできたその映画を通しながらですね、見ることができました。イエス様のが私たちにこう述べ伝えてくださったその福音、私たちのところに伝えられている福音というのは、本当にその民族主義的なその枠っていうものを超えていくものが福音なわけですよね。それこそさっき大沢長老が子どもたちのお話の中でブラジルのことを少し語ってくださいました。僕はブラジルの最近のことでですね、忘れられない映像は、西塚先生が来られた時にここで最初礼拝の時に、ね、プロジェクターで見せてくださったですね、あの時にそれこそ来た佐々木さんのお父さん、もうそれこそ教会の先駆者となった佐々木さんがこう、僕初めて佐々木さん見たんですよ、映像で。私は知らなかったのでね、初めて見たんですけど、その佐々木さんがトストスタのブラジルの地でインタビュー受けてましたね。そして私はその地において日本人でもなく、そしてブラジル人でもなく、新しい神の民がここにね生まれることを祈ってるんだ、それが教会の土台として、ブラジルの今マッタでサンジュアン教会の土台としてあるし、私たちのこう伝えられてきたその教会の土台というものに響いてくるところだと思うんですね。それこそいろんなアイデンティティだったり、その民族的な思いを誰よりも感じる立場だと思いますよ。移民してって日本人であるってことを誰よりも恋焦がれるし、誰よりもその思いが強くなる。今だってブラジルの地に行けば日本人会のお祭りというのは、本当にもう日本の文化であったり歌だったり、そういうものが本当にこうふるさとを思う思いで大事にされているわけですから、日本人というそのアイデンティティというものは入植していった人たちにとってはどれほど強いものかって、私たちが考える以上の場にいる人でしょだと思うんですよ。離れれば離れるほど。でもその佐々木さんがこの地で日本人でもなく、そしてブラジル人でもなく、新しい神の民がこの地に生まれることを私は祈ってる。私たちはそのパウロが語ったのはまさにそのイエス・キリストにおける新しい民なわけですね。もはやユダヤ人もなく、ギリシャ人もない、男も女もない、イエス・キリストにおける私たちは新しいこう人間なんだっていうことをパウロは語って、それがユダヤ人たちにとってはそそのかしてる、私たちの立法とは全然違うことを言って、ユダヤ人が選ばれた民だって、それなのに全く違うことを言って、この世の中を混乱させて今までのユダヤ人の歴史をひっくり返すようなことを言い出してる、それはけしからんっていうことが、このいつもいつもパウロの行くところでですね、 騒動が起こったやっぱり事柄なんだなって改めて、今日のところを読んで思いました。私たちはやはりその民族ということではなくて新しい、民としてこう生きていくということを、いつも意識していきたいと思うんです。なんか日頃こう普段生活するときのそういう、こう民族意識っていうのは私たちはそんなに強く感じるわけではないですけど、でもちょっとしたことが起こったときに、あの靖国の問題が紛糾したときでもすぐその日本人っていうものが私たちの中で起こってくる、そうい う, こう社会の中にやっぱり私たちも今いるんだということをですね覚えておきたい。そしてその中で私たちはどういう民として今生きてるのか、日本人として生きてるのか、神の民として生きてるのか、そのところをいつも忘れずに、覚えておきたいと、思います。それでこのガリオンっていうですね総督は実際どうしたかっていうと、この、まあ、訴えに耳を傾けなかったというわけですね。一言で言えば、まあ、ユダヤ人の問題だからユダヤ人で解決しなさいと、何かこう犯罪とかそういうことだったらまあ聞くけども、その君たちの教えとか立法のことだったらユダヤ人の中で解決しなさいよって、まあ、受理しなかったっていうわけですね。でこの当時はまあローマの中でもある程度こう法律で自由にこう宗教というものがこう認められていたわけですから、まあ、比較的賢明な判断だったと、まあ、とりあえずはこう見ることができると思うんですね。でもこの後の出来事がやはり少し引っかかる出来事に私は思えて、仕方がなかったわけです。ここもですね、仲介書をいくら読んでもよくわからないんですね。本当に私自身もこれはどういうことを言っている箇所なのかっていうのがいまいち整理できなかったんですけども、まあ一つはですね、このローマの人がキリスト、まあ、パウロたちを裁かなかったっていうことで、ルカはローマにとってキリスト教は危険じゃないし、ローマはキリスト教にとって寛容な態度を示しているよっていうことをですね、その当時の読者に語りたかったっていうのは一つメッセージとしてはあるんですね。でもそれを超えたところでこの物語として私たちはどう読めばいいのかなっていうことに非常に私は今回、苦しんだんです。で実際この街道長ソステネっていう男がですね、一体誰なのかっていうのもよくわからないんですね。何者なのかもよくわからない。ユダヤ人でしょうけども、クリスチャンなのかクリスチャンではないのか、どういう人物なのかよくわからないんですけども、ただですね、第一コリント一章一節にですね、このソステネっていう男の名前が出てくるんですね。パウロが記した手紙ですけども、神の御心によって召されたキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へっていうふうに、こう一番最初の冒頭の挨拶でこのソステネっていう男の名前が出てくるんです。だから後にこうパウロの非常にこう近い男に、特にコリントの出来事でコリントの信徒に書かれているので非常に近い人物だったんだろうなっていうことはこう分かるわけなんです。でも実際この時にじゃあ殴られていた時にパウロはこの時どこにいたんだろうかとかですね、読んでいくと本当に分かんなくなっちゃうんです。ただ私はやっぱり気になったことはですね、このガリオンっていう法廷を裁いていた、まあ人物、権力者ですよね、まあ、それがこう追い出した後にその目の前でですね、言ってみればリンチが起こってたわけなんです。法廷の前で殴りつけたって書いてありますけど、これは単になんか一発殴ったってことではなくて、文法から言えば繰り返し繰り返し殴り続けたっていうことなんですね。そうするともうその法廷の前でユダヤ人たちが一人のソステネって男をもうボコボコにやっていたわけですよね。それをガリオンはそれに全く心を止めなかったってこう印象的にこう書かれているのに、やはりそれがずっと心に引っかかってて、まあ今回の説教題知らん顔っていうふうにつけたのも最初読んだ時からここのフレーズがもう引っかかってしょうがなかった。それに全く心を止めなかったっていう、一人の人がこう血を流しボコボコにされているのに全く心を止めないっていうこのフレーズに、まあ、権力者のまあ姿勢っていうのをまず思わされましたよね。権力を持ってる人、まあ、これユダヤ人のいざこざに巻き取られたら面倒くさいことになるから見て見ぬふりをしようっていう、まあ、そういう姿勢がここにまずあったんだろうなっていうふうに思うんですね。 でもそういうことをいろいろ考えていくと、私たちのこう一つの姿勢の中にも、こう一人の人がこう殴り続けられながら、しかしなおそれに全く心を止めなかったっていう、そのガリオンが自分の身を守ろうとしていたとするならば、まあ、そういう姿勢もですね、まあ、権力者に限らず私たちのこの心の中にいつも絶えずある事柄なんではないかなってことをですね、ふとこう思わされたわけです。でもそういう中でそのガリオンっていう男はその全く心を止めなかった、そういう、こう力を持ってた権力者でありましたけども、でもそのパウロがずっとひたすらこう語り続けてきていたイエスという男は、あのそうではないっていう対比がですね、やはり大事なところだなって改めて思わされるんですね。でこの特にルカ、使徒言行録を記したルカの物語の中に重要な物語として一匹の羊のお話がありますよね。99匹を残して一匹の羊を追う話と、ちょっとタオルないの、僕ハンカチをどこに、あれさっきもだったんだけどな、異様に汗が、すいません、どこだっけ、そう、ルカ福音書の中でイエス・キリストの一つの姿として大事にしているのがですね、その一匹の羊をいつもこう追いかけていくイエス・キリストの姿であり、また非常に印象に残るルカだけの資料に残っているのはサマリア人の例えですよね。傷ついた旅人を良きサマリア人というユダヤ民族と敵対していたサマリア人が、その一人の傷ついた旅人を解放し、そしてあなた方も行って同じようにしなさいというふうな物語がルカ福音書の中にありますね。あれは非常に民族的な物語なわけですよね。ユダヤ人とサマリア人っていうその民族の壁というものがその物語の中にすごく色濃くある中で、でもそのある人、まあおそらくユダヤ人でしょう、を助けたのはサマリア人だった。それは本当に深い深い痛みを共感する思いからその一人を助けたっていう物語が書かれているし、その深く憐れんだっていう言葉はイエス・キリストを象徴的に表す言葉だってよく言われています。ですからサマリア人がイエス様だったっていう読み方はずっと私たちの中でこうされてくる読み方なわけですよね。その中でイエス・キリストにおいて そのユダヤ人だから助けるとか、ユダヤ人だから隣人だとか、そういうことではなくて、本当にその一人目の前に痛み苦しむ人のところに目を向けて、そこをこう解放していくところにイエス・キリストの歩みがあったっていう物語が語られています。全くこう関心をその示さない、心に留めないっていう一人のガリオンっていう非常にこう力を持っている総督ですからね、の立場、そしてもう一つ聖書の中で語られるイエス・キリストという本当に小さな道端で倒れている人にこう目を向けて、しかしそのゆえに最後は命を落とさざるを得ない、自らを捧げていく、そういう生き方、その二つがですね、やはり大きく私たちの前にいつもいつも出てくるんだなって思わされるんです。私たちはどうしても自分の身をいつも守る、その自分の身を守るところに民族っていうアイデンティティが影響してくることもあるでしょうし、いつも自分たちの身をこう守る、そのためには知らん顔していく、見て見ぬふりしていく、そ知らぬ顔をする、人の必要にそ知らぬ顔をしていく、そういう姿が、まあ、私の姿として、いつも問いかけられるように思うわけです。でもそうではない主がおられるということをですね、私たちは聖書を読むときに、また御言葉に触れるときに、いつもいつも思い出していく者たちでありたいなと思います。 で今日のところでパウロたちの今日はちょっと18節以下のところは触れることができませんでしたけども、宣教旅行が終わり、また来週からはですね第3次宣教旅行のところを通しながら最後の使徒言行録の物語をみんなで、学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。私たちもこの社会の中にあってさまざまな民族的な思いであったりいろんな価値観やそのようなものを背負いながら歩んでいる者たちであります。しかし神様、どうぞ私たちがイエス・キリストにあって新しく生み出された民として歩んでいくことができますようにお守りください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。